はい、ここからは沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄。今日は沖縄ホテルアシビから宮里さんに来てもらっています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず沖縄ホテルアシビってことはもう沖縄ホテルでやってるってことです。
はい、そうです。
でこの名前のアシビはもう遊ぶから、
そうですね、はい、
沖縄ホテルで遊ぼうっていう名前の由来ですかね。はい、ではよろしくお願いします。
お願いいたします。
は
い、
では沖縄ホテルアシビでは具体的にはどのような活動をしているのでしょうか。
はい、毎月月1回土日祝日の午後2時から5時までを利用しまして、基本的にはもう自由に遊んでていいよ、好きにゲームをやったり本を読んだりしていいよっていうところなんですけれども、ただ普段なかなかお家とかではできない体験や経験もさせてあげたいなと思っておりまして、これまでは専門の外部から講師をお呼びして性教育や命のお話をしていただいたりですとか、沖縄のサトウキビについて、サトウキビ以外にもいろんなサトウがあると思うんですけれども、その、お里の現状ですとか、そのサトウを使って のラムネ菓子を作ってみたりですとか、あとはパステルアートで絵を描きながらうちわ作りをしたりっていうようなこともいろいろやっております。
あ、もういろいろされてるんですね。はい、ここには、沖縄ホテルの中の、
はい、
どこでされてるんですか。
はい、多目的広場になるんですけれども、はい、以前は宴会場としていて、して使っていた場所になるんですが、
はい、
毎日使っているわけではなかったので、その場をちょっとリフォームといいますかリメイクして、カーペットを敷いたりして、赤ちゃんでもハイハイできるような、で土足ではなく靴を脱いでゆっくり過ごしていただけるようなスペースで開催しております。
はい、どういった方々が何人ぐらい来られますかね。
そうですね、まだ去年の9月から開始しまして、まだ1年もう少しで1年になるんですけれども、基本的には未就学児の子から小中学生まで、中学生はだいたいボランティアとしてお手伝いをしてくれたりっていう形になってるんですけれども、それ未就学児の子は保護者同伴で大人の方と一緒に来てねというような状況で、小学生はもう子どもたちだけでいっぱい遊んでもらってます。
結構もう、
はい、
もう宴会場大広間が目的っていうことで、はい、もうそこにみんながわーっている感じ。
そうですね、はい、もう今は宴会場としては使っていなくて、
はいはい、
普段は三線教室をやったりですとか、はいはい、いろんな企業さんがニーズに合わせてちょっと会議をされたりっていうことはあるんですけれども、
うん、
もう子どもたちの場所としていっぱいおもちゃも用意したり、うん、本もいっぱい随時増やして準備しております。
はい、ありがとうございます。はい、では去年の9月から始めたっていうことなんですけども、
はい、
この活動を始めたきっかけっていうのを聞かせてもらっていいですかね。
はい、きっかけは、いろんなことが積み重なってはいるんですけれども、沖縄県の子どもたちの貧困率の高さが、全国平均の2倍以上上回る状況ですとか、このコロナ禍の時に子どもたちの自殺者数が過去最多を上回ってしまった、もう少子化って言われている中で自殺者が増えるってどういうことだろう、もう子どもたちの幸せなしに将来は語れないなと思っているんですけれども、じゃあ子どもたちに何ができるかなって思うけれども、なかなか行動に出せない人たちがほとんどかなと思っていた中で、ちょうど1年前の夏休みにうちの娘がお友達の家で宿題やってくるねって出かけていったんですけど、なんかお邪魔させてもらって申し訳ないなと思いながら見送ったんですが、すぐ帰ってきてしまいまして、やっぱりお家はダメだってって、
あ、
はい、で、あ、じゃあうちでやりなよって言ってあげたいんですけど、家の中も散らかってたりとか広い場所がなかったりもするので、ごめんねうちもダメだなって断ってしまって、そうした時に、特に夏場なんかは子どもたちが学校以外で安心して遊べる場所って意外とないのかもしれない、じゃあ公園に行ってくるねっていうのも、やっぱり外となるといろんな不審者とか、ある中で心配だったりもしますし、図書館に行っておいでっていうとおしゃべりもできないですし、意外とないなって思った中で、私ども沖縄ホテルは昭和16年に創業しまして、今年で83年を迎えるんですけれども、
はい、
沖縄の観光ホテルとしては 沖縄県で最古のホテル、最も古いホテルとして今まで地域の皆さんに支えながらやってきましたので、今こそこの子どもたちに何か還元をして地域貢献ができればいいなというのをちょうど1年前の社内会議で提案させていただいたということになります。
これはもう宮里さんがもう考えて提案した、は
い、そうですね、どうしても、はいはい、子どもが3人私おりまして、どうしてもその身近なところで、
はいはい、
子どもたちがこういうふうに困ってるんだっていうのがあったもので、うん、あ、ホテルにこんな広い場所が涼しくてそして毎日使ってるわけじゃない場所がもうただ放っておくのもったいないなというので、ちょっと提案をさせていただきました。
最初のこの提案した時の反応ってどんな感じですか？
はい、そうですね、特に反対はもちろんなかったんですけれども、多分そういう使い方をができるんだって思ってた方がもしかしたら少なかったかもしれないですね。で、言われてみて、あ、そうなん、あ、そういうこともできるんだとか、で、そもそもこの子どもの居場所っていう言葉自体があまり身近なには特にお子さんがいらっしゃらない方とか、もう意外と知らない人も多いんじゃないかなと思いますね。
はいはい、でこれもうやろうっては
、はい、
まあ、最初に決めて会議でも通ってっていう、
は
い、
そうですね、まあ、ただじゃあ誰がやるのっていうようなのはあったと思うんですけれども、うん、同じような志の人たちは、まあ、幼稚園や小学校のママ友たちですとか、
うん、
ホテルのスタッフも最初9月に始めた時にはまずボランティアの方が全くいらっしゃらなかったので、
はい、
ホテルの社員が残業をしてとか休日返上で手伝ってくれたりっていうような状況で、また資金も全くない状況でスタートしてますので、はい、ちょっと手探りで何人来るのかなとか、
はい、
何人来れば成功なんだろうとか、ただ多く来ればいいってことではないと思うんですけど、本当に必要としている子どもたちが一人でも来てくれたら、それはやる意味があるのかなと思って、まあ、手探りをしながらちょっと毎月始めていたという感じですね。
今ではこのスタッフというか、はい、この足火の日に手伝ってくれる人っていうのは何人ぐらいで対応してるんですか？
そうですね、まあ、内容にもよるんですけれども、うん、ちょうど一昨日7月の居場所が開催しまして、その時には民生委員の方とかも、
うん、
昔遊びを教えに4名来てくださったりですとか、あとは中学生のボランティアの子たちが5、6名来てくれたりですとか、あとは社協さんを通じて自衛隊の方ですとか、
自衛隊、
はい、が来てくださったりして、だいぶちょっとボランティアの方の認知は少しずつ広がってきてくださったのかなとは思っています。
はいはい、ありがとうございます。その、特に今回はだいたい何人ぐらい、
はい、今回は60名ぐらいでした。
60人、
はい、
あ、多いですね、
はい
はい、ではもういろんな方職種の方も手伝ってくれるという、
は
い、
そうですね、ホテルでは一つの売りとして厨房があるというのが一つ強みかなと、
はいはい、
で料理人調理のスタッフもいますので、うん、なるべくホテルで作ったもの、
うん、
なんかお金をいただいた宿泊のお客様にお出ししているようなものではない、もちろんないんですけれども、うん、子どもたちに向けて厨房で作ったものを調理スタッフ中心となって料理長もいろいろ相談乗ってくださっているので、軽食とおやつは毎回手作りで出しております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、まあ、食事と別にまたその毎回毎回何かやるっていうのを、
そうですね、毎回何かやりたいなと思って、
はい、
ま、もちろんやらないでただこういう場所があるよ、うん、なんか来たら食べれるよっていうのだけでもいいのかなとも思ったりするんですけれども、今現状として当たり前にお昼ご飯が食べられない子たちが結構いるというのを、
今特に夏休み学校がない
で、はい
はい、
もう私の子どもを通じても聞きますし、うん、いろんな保護者の方と話してても、あそこのお家共働きでずっとお昼ないらしいよ、食べさせてもらえてないらしいよとか、お昼にちょうど遊びに来た子たちにじゃあうちのお昼一緒に食べるって言ったら、こんな美味しいご飯食べたことないって言われちゃったとか、うん、あ、これがこの令和のこの今の時代に実際に起きてるんだっていうのを身近に感じまして、うん、何かしら食べれるよ、手作りのものが食べられるよっていうのを続けてはいきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。はい、では今後の夢や目標について
そうですね、はいはい、まずはこの子どもの居場所、沖縄ホテルが大道に位置してるんですけれども、なかなか道路沿いにないもの、ちょっと奥まったところに位置しているので、うん、もう83年もあるんですけれども、意外と地元の方も名は聞くけどどこにあるのっていうようなお声が多いですので、まずはこの沖縄ホテルでこういう活動をしてますっていうのを子どもたちに広く認知してもらって、その後はこの参加した子どもたちが体験経験してよかったことを次の子どもたちにも還元してほしいな、あとはまあ経済的に豊かであっても必ずしもこの自己肯定感が今低い子がすごく多いのかなというのを日本全体として感じてますので、そういうのをこのもっと自己肯定感を高めて社会貢献できる大人に成長してもらえたらいいなと思っています。
ありがとうございます。これはまた今からちょっと聞こうと思ってた、今感じている課題にもなりますかね、はい、
そうですね、多分もう戦後とかどの人たちも貧しかったと思うんですけど、うん、でもじゃあみんなすごく自己肯定感低くてネガティブでこう自殺しようって思ってたかっていうとまた違うと思うんですよ、うんうん、もっとそれでもハングリー精神があって、でも家族の中では家庭は楽しかったとか、
うん、
ただ今家庭にも居場所がない子たちが多いような気がするので、うん、まずはこのいろんな大人がいろんな子どもたちともっと接触をして気にかけることがまず必要かなと、自分の子どもさえ良ければっていうことではなくて、
うん、
声がけだったりですとか、なんかあったとか、前みたいにもっといろんな子たちの他の子どもとも関わることが必要なのかなと思っています。
はい、ありがとうございます。あと沖縄ホテルアシビでは、はい、なんか受け付けてる支援などありますでしょうか。
はい、そうですね、今は那覇市からの助成金ですとか他の企業さんから の助成金でいろんな今までできなかったことができたり買えないものが買えたりっていうような現状になるんですけれども、これが必ずしもずっと続きますよっていう保証がもちろんなくて、うん、いろんな助成金申請してやっぱりダメでしたっていうことも たくさんあったんですけれど、資金というよりはこれなら自分は子どもたちに教えられますよ、全然このプロみたいな技術は求めてないんですけど、うん、こんなこと例えば編み物だったりですとか沖縄の文化であればミンサーとか、うん、瓶型とかも三線弾けますよとか、うん、こんなことを教えてあげられますよっていうような人たちの募集も大歓迎ですね。
あ、はいはい、ちょっと特技とまで言わなくても、
うん
は
い、ちょっと技術の伝承みたいなのもありがたいですし、はいはい、こんなお話できますよ、こんな紙芝居で子どもたち引きつけられますよとか、あとはもういらなくなったおもちゃや洋服も、うん、もちろんなるべく綺麗なものがありがたいんですけど季節に合ったものの洋服とかももしご提供いただけたら、どうしても入学式とか卒業式たったこの1日しか着ないようなの式服を購入するのってちょっと親的にも、
うん、
辛いなというのが現状だったりするので、そういったものもあればありがたいですね。子どもの成長早いので、
うん、
この間靴買ったばっかりなのにまた新しい靴買わなきゃいけないの
そうですよね、服も、はい、
なので1回しか着なかったからほとんど汚れてないですよっていうようなものも、うん、もしご提供いただけたら大変ありがたいです。
はい、ありがとうございます。これは直接沖縄ホテルに、
そうですね、
はいはいはい、
居場所に もしよろしければというような感じでフロントに預けていただければ、
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。では最後に聞いてる皆さんにちょっと知ってほしいこと、なんかメッセージ、
知ってほしいこと、
はい、
そうですね、今子どもたちって恵まれてる時代だとは思うんですけど、じゃあ恵まれてるイコール幸せかっていうと何かちょっと物足りてない子たちが多いのかなと、ちょっと私、うん、幼稚園とか小学校中学校ちょっと関わらせてもらってるんですけど感じるので、もう少しいっぱい子どもたちと関わって気にかける、なんか疎遠に話しかけないとか、なんか子たちなんかやってるけど関わらないでおこうとかじゃなくて、何どうしたの、何かあったのっていうようなフレンドリーにもっとコミュニケーションできる世の中になればいいのかなと思います。
はい、はいはい、ありがとうございました。今日は沖縄の支援を紹介するつなぐ架け橋沖縄、沖縄ホテルアシビーから宮里さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。